皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は雇用を伴う経済成長のためにということですね。まあ経済成長って言葉使いますとですね、なんかパーセンテージで言ってですね、まあまたなんか20世紀の馬車馬の時代が来るのかと思いの方もいらっしゃるかと思いますが、成長というのは量だけじゃないですからね、質のことを言いますから、進化、進歩、発展、これ全部成長だと言ってもいいと思うんですよね。ですから私がここで言う経済成長というのは、昔のようなパーセントのことを言うんじゃなくて、要するに半死半生状態の、ほとんどこのバイタルサインが消えつつある日本と日本経済をもう一回蘇生させて回復させることだと。まあそんな意味にお考えいただきたいと思うんですが、まあその時にですね、要するに雇用が伴わなければ意味ないということが今もう世界ははっきりわかってるわけですね。ドイツなんか一番いい例なんですよね。この金融恐慌みたいなことでですね、騒いでんですが、まあドイツはユーロ安もあって、経済はその分はいいはずなんですけども、失業者が全然減らないわけですよね。日本もドイツもどこもそうですけども、大企業が非常に儲かっていてもですね、働いてる人や周辺の人にほとんど恩恵が来なくて、失業者が全然減らないという問題を抱えてるわけですね。そうすると、ここでその、経済の回復には雇用の拡大がどうしても必要なわけですね。で、日本のこの素晴らしい会社ってありますよね。明日も大阪でその研修会ありますけども、この素晴らしい会社ってどうやってその、まあ普通の人が偉大な仕事をやってるのか。ここがポイントなんですよね。要するにここで我々なんか一つ参考になるものがあるとしたら、普通の人を集めて偉大な仕事をしている会社なんですね。偉大な仕事というのは決して大きな仕事というだけの意味ではなくて、長期間継続している会社という意味ですよね。持続的な成長を遂げている会社。まあこれって大体ですね、普通の人が経営してる会社が多いんですよ。なんかその、最高の頭脳と最高の戦略を集めた会社なんて言ってるところほどですね、寿命が短くてですね、浮き沈みが激しくてですね、結果的にいい仕事って残らないことが多いんですよね。世の中の役にあんまり立ってないことが多いんですよね。で、そういう、その反対に、持続的な成長を遂げてる会社というのは、普通の人が普通のことをやりながら偉大な仕事をしているケースが多くて、大体そういうところというのはですね、お得意さんがいるんですよ。偉大な会社の裏には必ずですね、ロイヤリティが高くて満足したお客さんがいて、で、それ支えているのはですね、やる気があって責任感のある社員なんですね。こういう人たちを支えているのは、実は教育型のリーダーシップで、ですからその会社を見るときに、これいい会社か悪い会社か見るときに、てか長続きする、ちゃんと進化、進歩、生成、発展できている会社かどうか、できそうな会社が見分ける、まず最初のポイントは、その、独占企業だから付き合ってるとか言うんじゃなくて、とにかくそこが好きで付き合っているお得意さん。で、この分野に関してはここと付き合うと決めている、そういうその、ロイヤリティが高くて満足したお客さんがいるかいないかはまずちゃんと調べるんですね。これいるところはですね、きっちりといるところは、これすごい会社です。で、次にですね、そういう会社がどっから生まれてるかっていうところで、やっぱり社員のところを目つけなきゃダメですね。やっぱりその責任感があって、やる気のある社員がちゃんといるかどうか。この2点確かめとか、まずですね、会社は見る目間違いないんですよね。これちゃんといる会社はまず立派な会社ですよね。およそ普通の市役所なんかと、ね、普通の、そうね、役所みたいなと正反対ですよね。行けば行くほど二度とやりたくないと思うしですね。出てくる役人ですね、本当にやる気がなさそうでですね、無責任でたらい回しをすると。まあだからその、いやらしい市役所の反対だというふうに思っていただいたらいいと思うんですけどね。で、結局じゃあそういう会社、どんなふうに運営してるかなんですけどね、ポイント二つどうもありましてですね、まず一つは一人一人がこの職人技がものすごくですね、しっかりしてるってことなんですよ。営業にしろ、技術にしろ、どんな分野でも、一人一人がものすごくその、奥深くまで技術とか技能、 あるいはその理論を追求してるってことなんですね。これはやっぱりその OJT っていうこともあるし、まあそれを超えた様々な勉強もあるんですが、要するにその上っついたですね、その紙の上の学問ではなくて、実際に遭遇する問題や実際のその仕事を通じてですね、深く深くいろんな仕事を学んでいくという、まさにその実践が先に立って後ろからね、理論がついていくような、なんかそういうですね、本当に役に立つ学問って言いますか、教養、素養、実力を身につけていることが多いんですね。だからそういう会社の人ったら、いつに何やらしても上手に、かなり真剣に奥深く仕事ができることが多いんですよね。普通の人と言うんですけどもね、結構やっぱり奥深くまでその分野で仕事ができている人が多いんですね。柔軟性があってですね、結構いろんな場合に対処できる実力を持っている人が多いんですよ。これはやっぱり職人技でね、で、やっぱり職人技を育てるときには、楽しい楽しいだけでは育たないんですよね。やっぱこの、お酒作るときと同じように樽に閉じ込めてですね、ふつふとさせながらアルコールを作っていくわけで、同じようにこう、喧気発酵っていうんでしょうかね。ちょっと圧力かけながら、閉ざされた空間でですね、ぐいぐいぐいぐい育てていくような、ね、そのあんまり息させないでですね、なんか一気に発散させないで自分の中にエネルギーを閉じ込めさせながら技を磨かしていくような、そういう部分って持ってるんですよね。だからそれやっぱり一人一人がプロとして成熟していく過程なんですね。しかし最近よく言われるように、そんな嫌だっていう人多いわけですよね。なんでそんなですね、我慢しなきゃいけないのかと、一言なんかね、注意されただけでもう会社辞めちゃう人が多い時代ですね。じゃあなんでそんなじっくりとですね、じわっとその何年もかかるようなね、プロフェッショナルとしての実力を身につけようとしていくんだろうか。その最大のポイントはですね、やっぱりその実力が発揮された時の面白さを知ってるってことですよね。やっぱりその、いい仕事をして、それが褒められる。特にお客さんから褒められる。この面白さをなるべく早いうちに教えるんですね。ほんのちょっとした成功でもいいですから、まあその成功が、その、お客さんですね、その、世のため、人のためになったという、その具体的なですね、フィードバックをなるべく若いうちに持ってもらうことですね。だからやっぱ教える方もですね、なるべく若いうちに、ある分野では非常に高度な仕事をさせて、それが、お客さん、世の中から評価されるっていう場をですね、やっぱ作ってやるんですね。これは非常に大きなモチベーションなんですね。ですからやはりその目指す目線がですね、言われたことをやるっていうとこからまず始まるんだけども、ある段階まで来た時に、世のため、人のためになったと、外からエネルギーをもらってさらにやる気が出るという局面にこれ、切り替えていくんですね。ギアをだからセカンドからサードに入れるような形でですね、切り替えていくんですね。じゃあ、ファーストっては何かって、まあ最初の研修みたいなもんだね。で、サードギアに入った時、ぐーっとこう加速していく部分っていうのはですね、まあ言ってみれば、お客さんからそのエネルギーをもらってくる部分ですね。で、しかしですね、もう一つの問題がありまして、じゃあその専門家として、プロとして職人として働くときに、なんでこの場でなければいけないんだって話があるわけですよ。要するにその仕事というのはですね、ある程度できるようになれば、まあどこでやってもいいっていう部分が出てきますからね。なんでこの職場でないといけないんですかって話になった時に、これもう一つの要素が出てくるんですよね。すなわちここで仕事をすると楽しいっていう要素なんです。この楽しさというのはですね、今言ったお客さんから何かフィードバックを回る楽しさってありますが、それとは別の楽しさで、そこに集う人たち同士でいる楽しさなんですね。これは言ってみれば和気あいあいとした雰囲気だとか、互いに助け合う雰囲気だとか、そのプロの技をこの駆使して得られる楽しさではなくて、人として付き合う楽しさっていうのかな、あるいはもっとですね、踏み込んで言うならばお祭り的楽しさっていうのかね、このいろんな役割たちが一つになってこの舞台を盛り上げる楽しさ、そう、役者の楽しさって言ってるのか言ってもいいのかもしれませんね。その役者さんがですね、まず自分が立派な役者になるために非常に長く厳しい修行をすると、これが職人としての、この、まあ、言ってみれば、修行のプロセス、成長のプロセスですよね。で、その役者さんが舞台に登ってですね、その演劇をすると。ね、一つのこの芝居を演ずると。この芝居の場というのはですね、今まで持ってたものを全部発揮すると同時に、 他の人たちと1たす1を他の出演者や、まあ、裏方さんたちと1たす1を3にするような相乗効果を楽しむ場でもあるわけですね。だから自分一人でできないのが芝居ですから、なんか今までと別の、一人でこの修行してる時とは別の何か、力学が働くわけですよね。この仲間となら仕事がしやすいとか、この仲間となら良い芝居ができるという、このチームが生まれてくるわけですね。チームで一つの芝居をすることの面白さってのは一つ出てくるわけですよね。一人ではできないことでもチームであればいい、この芝居ができる。そういう場所が必ずやっぱあるんですよね。だからそれは一つの製品を作る過程で生まれてくることもあるし、あるいはなんかですね、まさにこの、文字通りの祭りってこともあるんですよ。地域社会なんかで言ったらですね、普段の地域社会ってのはやっぱりみんなそう簡単に一つにまとまって仕事ってできませんものね。もうお芝居なんかの場合は文字通りですね、一つの、舞台の上みんなが乗りますが、普段の例えば地域社会でありましたら、みんなそれぞれ生活がありますから、みんなでこの街に住んでいいなと、この街がその一つの相乗効果だなと思える機会っていうのは年間そうそうないわけです。でもそうそうないんだけども、そこにお祭り入れてくるとですね、まさにその面白さというものがね、見えてくるわけですよね。だからこの祭りは、祭りは大事だと言われるのはまさにその通りでありまして、その、一人一人、まあ日々、ね、ストイックに自分のこの仕事をしている。だけどこうみんなで集まって、一つこう盛り上がる場がある。先輩に言われてですね、なんかこう一生懸命、技を磨いてるって世界ではなくて、今度はもう自由にですね、今まで持ってたものを全部発散して、まあ言ってみればブレーコーみたいな世界で全部こう発散してですね、まあ逆にその元気をもらうという、なんかそういう場がやっぱ必要なんですね。これ晴れとけと言っていいのかもしれませんけども、晴れの舞台っていうのかな。だからなんかいい会社っていうのはこの両方あるんだと思うんですね。で、しかもその、じゃあもう一つその、職人技の世界なんですけども、もう一つよくある問題がですね、この職人さんが途中でぐれてくるって問題なんですよ。あるところまで一生懸命修行するんですが、あるとこんなんとこう、居直ってきちゃって、ぐれてきちゃってですね、自分で成長を止めちゃうってことなんですね。これ言ってみれば、腐り始めたって状況ですよね。で、この腐り始めるっていうことを、どう、まあ、克服するかなんですが、これ決してお祭りだけじゃダメなんですよ。晴れの場を作ってみんなで楽しむだけではやっぱりですね、この職人としての成長の停止を止めることはできないんですよね。で、これを止める一番のいい方法っていうのは、というか一つのしかないと思うんですが、方法は、どんどんレベルの高い仕事をやり続けていくってことですね。自転車と同じで漕ぎ続けるっていうことなんです。なおかつ、切れ目なく新しい仕事、よりレベルの高い仕事をどんどん入れていくってことなんですね。と職人もですね、あるレベルまで来たら今度はですね、お客さんのところに行って、あるいはなんか新しい技術や、ね、その外部のこととか、あるいはその隣接している分野のことをよく研究して、職人技が腐らないように、新たにそれを活かす場所を探してこなければならないですね。探してくればいいんです。例えば私が昔から申し上げている御用達の経済というのは、まさにそこにぴったりはまるんです。自分の持っている、この職人技、本物の能力をさらに向上発展させるために、お客さんのところに行って、なんかもっとできる仕事はないか。ギリギリの限界をさらに超える仕事をね、共にこの模索して作って実行していくと。これをずっと繰り返していくと、実はもう一人の職人にとっても一生途切れなくですね、どんどん新しい仕事が生まれていくわけですね。で、その縦に、横に、どんどん仕事の幅を広げていけばですね、職人も腐っていく暇っていうのがないわけですね。だからその素晴らしい会社っていうのは、まずストイックに職人として生きる世界と、それから晴れの場としてはみんなでこの舞台を楽しむという、これ腹の底からでなきゃダメなんですよ。腹の底から楽しむっていう部分と、あともう一つはこの職人技を腐らせないために、御用達を通じてですね、次々と新しい進化、進歩した仕事を取り入れるっていう部分と、この三つぐらいは必ず入ってるんですね。と、そういうことを考えながら日本経済をどう立て直すか考えると、そんな難しくないと思うんですよね。まず一つはですね、その、稼ぐ源泉というのは、やはりもう一回職人技だと、はっきり言っていいと思うんですよ。農業だって本当にですね、 稼げている採算が合っている農家っていうのはやっぱり技のある人ですよね。なかなか素人がですね、やったんでは自分の食べるものは作れますが、利益が出て安定的に再生産できる産業としての農業を行くのはなかなか難しいですよね。やっぱ職人技がいりますね。それからそのここまで新興国もですね、まあ言ってみれば経済が広がってきますと、ボタンを押しただけで飯を食うということはもうできませんわね。ワンタッチでなんかできる仕事をやったら何人がやったと同じなんですから。そうすると中長期的な国の経済の発展を考えるときには、やはりこの人にしかできないその職人技というものを育てていくしかないですね。その分野は1時、2時、3時、どんな場所でもいいんですよ。とにかくその人にしかできないものを育てていくわけですね。で、この職人技というものはですね、今言ったようにその御用達の世界によってどんどん上限なく進めていけばいいわけです。ある意味では、その昔日本は全部そういう世界だったんですけども、まあ、エレクトロニクスが進み、グローバリゼーションが進む中で、その一番大事なのは職人技だと。これを失ったら雇用ある経済は成り立たないと。雇用を伴って、しかもそのみんながですね、安定した飯を食えるぐらいの所得を得ながら、雇用を増やすためには、その職人技がいるんだということに当時気がついていればですね、まあこんな悲惨なことにならずにですね、それは雇用を増やしながら、所得も増やしながら、同時に職人技を磨きながら、グローバリゼーションだろうが IT だろうがバイオだろうがね、何にも関わりなくですね、どんどん世界中にいい仕事ができたと思うんですよ。で、今からでも遅くないですか、それできると思うんですね。やっぱりポイントは職人技で、時間をかけながら育っていくと同時に、御用達であらゆる分野にですね、仕事を広げていくってことですね。で、今の時代は特にその、儲かる儲からないっていうことをあまり気にしないで働く人が増えてきてるんですね。まさに世のため人のためということを素直にそのままやる人が増えてきてますから、その職人を横につなぐ仕事っていうのもたくさんあるわけですね。世のため人のためと申しましても、最後やっぱどっかで職人が出てこないとつじつまが合わないわけですよね。まあ紙に書いた世界っていうのかな、なんかこうぼーっとしていたら始まりませんから。例えばね、どんな本当に人と接する、人と会って話をするってこと自身も、実は話術であります。聞く技とかですね、全部、能力、技術開発がいるわけですから、職人技を目指すときに、ただ単にお金ではなくて、世のため、人のためになるように、その分野でプロフェッショナルになる、職人になると、大いに結構なことで、十分やればできることなんですね。で、これもですから、じゃあその支援とか援助は、どうやってやるんですか、どこでやるんですか。まさに御用達で国内外にですね、あちこち聞き回ってね、その分野の先輩の人たちが中心になって聞き回ってできることを見つけてやっていけばいいわけですね。そしてもう一つが晴れの場ですね。これやはり日本列島を舞台にしたらいいわけですよ。日本列島を舞台にですね、この晴れの場を作っていけばまずよろしいんじゃないんでしょうか。やはり例えばそれは年中行事というものはやっぱり大事なんですね。年中行事のその面白さというのはですね、今言ったように一人一人ストイックに毎日暮らしている人たちが、大いにこの場でエネルギーを発散するというチャンスを得ることができるわけですね。で、すごく簡単に、あんまり難しく考えずにみんながエネルギー発散できるのが年中行事でありお祭りなんですよね。やっぱああいうもののですね、意味ってのは今になるとしみじみとなんかこうわかりますね。ああ、こういうものってやっぱ意味があったんだな。形骸化したものじゃないんだということはよくわかると思うんですね。そして同時にそういうふうにやっていくと、オールジャパンでなんかプロジェクトが生まれてくるんですよ。昔みたいに東海道新幹線を作るとかですね、日本全体で何か新しいもの、エポックメイキングみたいなのを作ろうって話が当然出てくるはずで、そういうなんかね、日本の非常に幅広い人たちの職人さんたちが参加できるですね、なんかそういうそのプロジェクトをどんどん作っていきますと、皆さん元気になるわけですね。だから原発なんかあんなもいらないわけでありましてですね、そんなそのエネルギーが足りないから、仕事が回らないって話じゃなくて、その今ある使えるもの、無理なく使えるもの、健康と持続可能性を考えながら、使えるものを出発点として、あとはだから職人技とその相乗効果を組み合わせていけばですね、少ないエネルギーで見事なものができる。またあるいはね、微生物もそうですが、新しい科学で今までできなかったことはどんどんできると思うんですね。ここまで来ると、まあ、本当にね、そうやって一つ、その、国のね、次の、まあ、経済の発展のやり方っていうのを考えるべきだと思うんですね。 でもそれは今の日本政府の仕事ではないと思うんですよ。それは全くそれと違う世界を生きているわけで、そういう変化できないから今の日本政府があるわけでね。やっぱそれは民衆の力じゃないんでしょうかね。やはりこれからいろんなこと起きてくると思うんですね。その時にやっぱりみんなあちこちから出てくると思うんですね。世のため、人のため何とかしようと。まあそれがですね、日本を変えるまさに瞬間、その始まりじゃないかと、まあそんな感じがしてるんですけどもね。まあとにかく、これから我々も頑張っていかないといけないなと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、雇用を伴う経済成長のためにということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。